ローマ人への手紙12章16節、互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。もう一度読みいたします。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。この説の中で特に互いに一つ心になりというこの言葉に注目して一緒に考えたいと思うんですけども、私たち誰でも願うことは、みんな仲良く、もう気持ちも一つになって、一緒にこの温かい交わりの中で過ごしたいなと、もう日本中の人が思ってると思うんですね。しかし残念ながら、この世界で人が集まるとそこに分裂が起こり、争いが起こり、そして、のけもりにされるものがあり、理解されないものがあり、本当に願っているような交わりを持つことはできません。しかしこの教会でイエス・キリストを信じる者同士が一つになるということがあるんですね。で、これは本当にキリストを信じる者の幸いであり、で特権だと思いますけれども、そのことについてお話したいんですね。でパウロは互いに一つ心になりと言っていますけれども、この一つ心になるという意味は、もうみんなが集まるときに一緒に集まって、そして同じように歌ったり、同じような活動をして、そして同じように食事をして、一緒に生活することを意味しているのではありません。同じキリストを信じるものでも、みんな性格も違いますし、生活の仕方も違いますし、仕事も違いますし、その背景も違いますし、住んでる環境も違います。パウロは決してそんな、もうみんな同じように行動することを求めているのではありません。パウロ自身がこの12章のちょっと前のところでですね、この6節から8節のところで、一人一人は、6節、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進みをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。みんな別々の賜物を神様から与えられているので、その賜物に応じてそれぞれ自分のすることをするようにと、人と同じことをするようにって言ってるんじゃなくて、与えられている賜物に応じてそれぞれ別々のことをするようにと言われているんですね。またパウロは14章でですね、このクリスチャンの生活において、クリスチャンはこうでなきゃいけない、こういうことを守らなきゃいけないということもですね、それはもう例えば殺してはいけないとか、勧誘してはいけないとか、それももう神様が全ての人に命じていらっしゃる掟がありますけれどもね、そういうことは誰も疑いなく、みんな一致して守っていると思いますけれども、その、クリスチャンとしてのこういう礼拝の仕方がいいとか、クリスチャンとしてはこういうことに心がけた方がいいとかいうのは、一人一人にやっぱり考え方が違うんですね。 で、パウロは14章のところではですね、ある人はある日が特別だと考えるけども、まあ、安息日のことを言ってるんですけども、特別なことだと考えるけども、他の人はどの日も同じだと考えると、それぞれ自分が信じたところに従いなさい。またある人は偶像に捧げた肉を食べることを、食べると汚れると考えるけども、他の人は偶像に捧げた肉といっても偶像はその神があるわけじゃないので、ただ形だけ捧げてるだけなので、その偶像に捧げた肉を、そのお下がりを食べたとしても別に汚れるわけではないと考えると。でパウロはどちらが正しいとも言わず、それぞれ信じたところに従いなさい、と言ってんですね。まあ、そんなふうにですね、パウロは同じキリストを信じる者でも、その生活の仕方において、あるいはこの信仰の仕方、礼拝の仕方において、それぞれこう違いがあるということを認めていて、本当に自分が一番良いと思うようにしなさいと言ってるんですね。またこの民族などによってですね、まあ、考え方も違えば生活の仕方も違えば、この感覚も違うもんなんですね。で、特にこのパウロの時代にはユダヤ人と異邦人、ユダヤ人というのはもう幼い頃から旧約聖書の言葉を教えられて大きくなってきて、もうあらゆることが聖書と関係しているような人々なんですね。それに対して異邦人は全く神を知らず、神のことを考えたことのないような人たち、そして道徳も絶対これはいけないとか、これは許されるとか、そんな考えはなくて、まあ、捕まらなかったら何でもいい、何をしてもいいというような人たちだったわけですね。そんな中からユダヤ人がみんな、ユダヤ人がみんな神様を信じて神様に愛されているわけではなくて、キリストによって救われなければ本当の意味で神を信じる人になりませんし、本当に救われたことになりません。ユダヤ人から救われてきた人も、異邦人から救われてきた人もいたんですけども、もうその背景が違いますので、もう考え方もやり方も何もかも違っていたんですね。そこでこのユダヤ人のクリスチャンたちはみんな自分たちと同じような生活をすべきだとこう考えたんですけども、そうすると異邦人のクリスチャンたちはものすごい窮屈な思いをしなければならないことになります。そこでパウロはそれに反対して、まあ、エルサレム会議というのが開かれたんですけれども、そこで同じ信仰を持っているんだから、それぞれがこう与えられたライフスタイルに従って信仰を持っていくことを認めてほしいということで、認められて、そして特にユダヤ人は割礼という儀式を行ってたんですけれども、異邦人にまでは割礼は要求しないということをはっきりそこで決めたんですね。まあ、そんなふうにですね、パウロは決して、クリスチャンが同じように考え、同じように礼拝するようには教えていないんですね。それじゃあこの一つになるようにというのはどういうことを意味しているんでしょうか。パウロはここで一つになるようにって言ってますけれども、パウロの前にイエス・キリストが信じる者が一つになるようにと願って、そのように命じていらっしゃいました。それがヨハネの福音書の17章です。ローマの一つ前が使徒の働きで、その一つ前がヨハネの福音書、そのヨハネの福音書の17章の、まず11節、17章の11節にの後半に、彼らをお守りください、私たちと同じように彼らが一つになるためです。私たちというのは、これはイエス・キリストが父なる神様に祈ってるんですけども、私と父なる神様と同じようにですね、私と父なる神様がもう一つであるように、 彼らも一つとなるようにしてくださいと祈っているんですね。そして21節を見ていただくと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。イエス様と父なる神がもうあらゆることに一致して一つになっておられたように、すべての人を一つにしてくださいと言っているんですね。そして22節でも、私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。23節でも、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。もうイエス・キリストはどれほど信じる者が一つになることを願っておられたことでしょうか。しかしこの一つになる方法は、みんなで話し合ってイエス様が一つになることを願っていらっしゃるので、じゃあ私たちこれからもういつも一致していくことができるように、よく話し合ってよく理解し合ってやっていこうということでしょうか。いや、そんなことはそんなことではありません。私たち実際に教会でいろんな話し合いをしますけれども、もうみんな考え方意見が違ってなかなか一つにまとまりません。まあ、エホバの証人のように、カルトというところはもう中央がですね、もう完全に支配していて、エホバの証人なんかは統治体という委員会が全てのことを決めて、それを印刷物でバーッともう全てのこの集会に、世界中の集会に送りまして、それをみんなが学んでやるので、まあ、それで一致しますけれども、普通にみんなが自由に話し合って自分の思う通りに発言して一致することはまずありません。また本当に組織的にこの上から下へというようなことっていうのは本当にこの、パウロの意図ではありませんし、イエス様の意図でもありません。じゃあどういう形、どういう方法で一つになるんでしょうか。ここをよく見てください。21節に、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように。父なる神様とイエス・キリストの関係はね、キリストが父のうちにいて、そして父がキリストのうちにいるんですね。で、同じようにね、21節に、彼らも私たちのうちにいるように。彼らというのは信じる人々、信じる人々が神様とキリストのうちにいる。まあ、私がですね、キリストのうちにいるんですね。そして23節を見ると、私は彼らのうちにいてた。今度はキリストが私たちのうちにおられる。私がキリストの中にいるんですね。そしてキリストが私の中にいる。ちょっと想像できるでしょうか。まあ、こう感覚としてですね、本当に信じていると、なんかこうキリストが自分のこの周りを囲んでいて、もういつもこう守ってくださっているように感じますね。パウロはあるところで、キリストの愛が私を囲んでいると言っています。そういう状態ですね。そしてキリストが私のうちにいる。確かに私の心の中からこのキリストの思いが出てきますね。まあ、少しこう体験的にこの子理解できるんじゃないかと思うんですけども、本当にキリストを信じるということは、私がそう頭でそう思って信じてるんではなくてですね、このイエス・キリストとそういう関係になることなんですね。キリストがこの私のうちにいて、私がキリストのうちにいる。そんなふうにこうつながること、結び合わされることなんですね。で、そのことによってですね、みんなが一つになるようにということなんです。これはパウロは一つになるようにと言っていますけれども、そうではなくて、もうキリストが私のうちにいて、私がキリストのうちにいて、そして他の信じている人々も同じようにキリストがその方のうちにいて、そしてその方がキリストのうちにいるような状態になれば、 自然に一致ということが起こっていくということなんですね。でパウロは別の表現でエペソ人への手紙の4章で御霊の一致を守りなさい、御霊の一致を保ちなさいと言ってるんですね。一致を作りなさい、一致を一致するように努力しなさいと言ってるんじゃなくて、一致を保ちなさいと言ってるんです。でその一致もですね、御霊によって起こされた一致、先ほどのキリストがうちにおられ、私がキリストのうちにいるというその表現は、別の言葉で言うと御霊に満たされているということです。御霊に満たされているときに、みんなの他の信じる人々との間にも御霊の一致が生まれていくんですね。それを保ちなさいと言ってるんです。で、何よりも幸いなことは、このイエス・キリストとそういうこの結びつきを持っている人は、キリストがうちにいて、そしてキリストのうちにいるような、そういう関係を持っている人は、その人々同士で本当に一致があるということです。もうすでに一致が与えられているということです。これから作り出そうとか、みんなで努力してやろうとか、そういうことではなくて、もう同じキリストを信じている人々のうちに、もうすでに厳然としたこの一致があるということなんですね。それは本当に幸いなことです。で一致があるから、私たちはじゃあお互いに理解し合いましょうと、いろいろ考え方違いますけども、一緒にそのことを話し合いましょうということができるんですね。で、まあ、実際的には私たちは未熟なクリスチャンですので、なかなか御霊に満たされていればいいんですけども、なかなかまだまだ御霊に乏しいものですので、実際的にはなかなかぴったりとした美しい一致というのはには程遠い状態ですけども、しかし神様を愛するその気持ちにおいてはすごい一致があるんじゃないでしょうか。どんな人も、どんなクリスチャンも、本当にキリストを信じている人は神様を愛しています。その愛同じように愛していることで一致があると思うんですね。またいろいろ考え方は違っても、祈るときには本当に一緒に同じ主を頼って、そして同じ主にある人の病気の癒しのために、この大事なことのために祈ることができると思うんですね。本当にこの聖霊によって私たちには基本的に本当にすごい麗しい一致が与えられていますので、ですから私たちには実際的に交わって、お互いに理解し合って、そして助け合っていくということができるんですね。私たちに与えられたこの幸いを覚えて感謝したいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちに、このような聖霊の一致を与えてくださいまして感謝いたします。どうぞこの聖霊の一致を実際的に実現していくことができるように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。